の世界です。ちょっと更新の間空いちゃいましたけども、今日も C さんをお呼びしております。こんばんは。
こんばんは、 C です。よろしくお願いします。
C さんとはちょっと最近ね、一緒に遊ばせてもらって。
そうですね、ホームパーティーなんかありました。
はい、もう憧れのホームパーティー、何度目かのでございますけども。
そうですね、
はい、我が家に来ていただいて
お邪魔しました。
むちゃくちゃ楽しい時間を過ごさせてもらいました。
やっぱひたすら子供が暴れまくってい
やー、あのエネルギーは刺激になるな。
スーちゃんに懐きまくる。
ありがとうございます、ありがとうございます、はいはい。そして今日はもう一人、ヤマラもお呼びしております。こんばんは。
はい、こんばんは、ヤマラです。
どうもです。ヤマラとはもう毎日顔を合わせてる中ですけどね、はい、
そうです。
昨日あたりは東京行ってたんでしたか？
そうですね、僕の夜、夕方に行って、金の早朝に帰ってきました。
あれ、早朝に帰ってきてたんか朝普通に会社おったもんなやりますな。ちょっと放送のね、立ち会いなんかやってたんですよね、生放送のね。
もう業界人、
業界人ですよ、もう
面白かったです。
あの、男が誰でも好きなとある男性タレントも出演する中、
マジで
誰や思います？言っていいかな、言っていいと思いますけど、
放送コナンって
、ね、
全然わかんない。
どなたですか？
イーリー岡田さんです
最高でしょう。
生イーリーさんを見てきました
もう全日本男子の兄貴。
はい、
ねえ、
いい人そう。めちゃめちゃいい人らしい。真面目、ま、この言い方すると、その営業妨害かもしれないですけど、真面目な方です。
なるほどな。さあ、そんな今日はまた久々のおっさん3人でございますけども、
はい、
今日はまた映画のね、話をしましょうか。ね、ここ最近はちょっとね、年末に向けて話題作とか気になる映画が多々あったもんですから、
ね、多いですよね。
ね、
多いですね。
この年末は12月もいっぱい公開されるし、まあ、今日は12月上旬ですけど、ちょっとまあ3本ほどそれぞれ見たものを紹介しようかなというところですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、つうわけで映画を見てきたわけですけども。
はいはい。
ちょっと一本目は、あの、僕しか見てきていない映画からちょっと紹介させてもらおうと思うんですが。
はい。
タイトルがですね、Sounds Like Shit, The Story of High Standard と。
はい。
これ、山田ハイスタンダードって知ってますか？
名前、
マジか。
聞いたことある程度です。でも、そうか。でも曲を、何も思い浮かばないですけど、聞いたら、あーってなるかもしれないぐらいの話ですね。
もう、ハイスターは、世代じゃなかったって感じ？
いや、どうなんやろ。どうなんですか？いや、どうなんやろ。
一応ね、1999年とか、
はいはい、
デビューしてるような人たちなんですよね。
ね、じゃあ僕が知らんだけですね。
なるほどなるほど。
普通に。
で、まあ。
ドンズバーですよね。
ですね。我々は、もう大学でしたかね。
そうそう。
大学の時にデビュー版のクローイングアップですか。
うん、メジャーデビュー版ね。
ですね。まあ、一個前にインディー版もありましたが。
そう。
で、僕ちょうど覚えてるのがね、大学でなんか K4 でいろんなコピーしようか言ってる時に、うん、C さんに教えてもらったんですよね、ハイスター。
そうですね、
はい、こんなん
めっちゃええで
ね、こんなんそちら好きちゃうんって言って聞かしてもったら、むさくさかっこいいパンクやったんですよね。
あ、うん、パンクなんです、
ね、パンクなんです。まあメロコアというかパンクというか。
そうね、当時あのアメリカでグリーンデーなんかがめっちゃ出てきてて、
そうですね、
うん、
ハイスター結構ノーエフェクスとかあのあたりと交わってたんですかね、
う
ん
うん、そうそうメロコアです ね、うん、
でまあ今聞きゃですけども当時の何やろノーエフェクスのアルバムとか聞いたらもうハイスターなんですけどまあそっちが先なんでしょうけど、
うん
うん、でこのハイスターがまたね20代前半ぐらいで3人のシビスバンドでシーンにポーンと飛び出てきて、
うん、
あれよあれよとギュンギュンに上り詰めていくんですよね。
そう、スタジアムまで行きましたよね。
ねえ、うん、3枚目出すぐらいにはもうなんかフェスとかやっちゃうみたいな。
ええ、うん。
エアジャムっていう。
日本人バンドなのに、うん、アメリカとヨーロッパでツアーしたりとかしてね。
そうですね。
うん。
でそのノーフェ FX のレーベルから逆輸入っていう形でね、
そうそう
日本にも入ってきて、
うん、
でそれであまあ世界的にもドンと売れたりなんかするんですな。
ファットレコードやったっけ？
ファットレコードですね。
うん、
メンバーの なんたらファットっていうやつが作ったやつですけどね。
うん、ファットレックレコード。うん。でまたねピザオブデスっていう自主レーベル作って ね、
なんかこれ最初にそのケンさんがねケン君が言うんですけどインディーの時の音源は録音はしたけどプレスする金がないってレーベルに言われて、
うん、うん、はいはい、
でそれをココバット
ほうほう日本のね、
はい、メンバーとこう親交があってでちょっとトイズファクトリーにつないだるわみたいになって、
うん、
で出してもらえたみたいな。
あれ何本ぐらい ?50 万ぐらい
?50 万言ってましたね。
なんかレコーディングする金がねなかなかなかったんだよね。
で50万円払ってくれたら原版あげるけど言われて、
うん、
当時も貧乏すぎて50万なんかありえへんと、うん、いうところでそんな経緯があって、で、まあ、それも売れ。
ああ。だって、それまでは、だって、お客さん10人とかでもやってたんでしょ？
ね。
すごいです。
で、ところが、この人らのね、そのデビュー、一応メジャーのデビュー版とか聞いたらね、
はい。
全然うまいんですよ。
へえ。
なんか、勢いだけの荒削りのパンクっていう、ラインはもうとっくに超えてて、
はい、
もう
ポップで聞きやすいしね。
ね。
でしかもなんか当時の日本のバンドではなかなかなかった、全部英語の歌詞なんですよね。
そうですね。
あ、
うん。
で言うて発音がじゃあネイティブほどうまいかっていうとそうではないんですけど、もはやそれも味で。
なるほど。
なんか当時同年代としては。なんか夢あったんですよ ね、応援したくなるというか。
なるほどなぁね。
でそのまあレーベルも自分らでねそのピッツアブデスをやっていくわけですね。でこのギターでメインソングライターの横山健という人がいるんですけど、うん、健さん、
はい、
この人がまあ一応大取りになりましてね、
うん、
一軒家借りて入り口になんかビニールテープでピッツアブデスって書いてここ事務所ですわと、
まあ、ケン君が当時ピザ屋でバイトしてたんだよね。
そうですね、うん、ぐらいの意味合いで。だからこのピッツアブデスの事務所のねオフショットとか動画も劇中に出てくるんですけどね、
はい、
普通の連れの家みたいな感じですよギターやらいっぱい置いてあって畳で襖で、
あ
そんなんいいんじゃねとか言ってちょっと弾いてるみたいな。
うーん、
でまあすごいこう駆け抜けていくんですけども、
うん、
あでそのエアジャムっていう当時まだねフェスなんか全然なかった頃に、
ね、
この人らが中心になってパンク系のフェスをやっちゃうんすよ、東京で。
東京で、
うん。 で、数万人とか集めちゃうんですよね。3万人やったから。
うん、はあ、ああ、そういうことか。ほんまや。うん、
97年。
だフジロックとかと同じタイミングぐらいですよね、多分ね。
へえ。
で、なんかね、音楽だけじゃなくて、スケボーのあの、はいはいはい、バンクがあったりとか、
そうなんですよね。
スがあったりとかね。
そうそうそう。
なんかこの。かなり先取りですね、
じゃあ。ね、
先取り先取り。すごいな。
あの日本で意外と知られてないけどむっちゃ先取りしてましたね、
うん、
で結構このエアジャムっていうのをそのプロモーターがいろいろ考えてやったっていうよりは、
はい、
バンドそのハイスターがアイディア出して主催したっていうのが、うん、なんかこうバンドの手作りみたいな感じでやったんですね、
うん、だからまあメンツは当時、なんかライブハウスで対バンね、組んでたような相手で、
うんうんうんうん、
まあ、要は連れですよね。
そうですね。
うん。
で、これ、すごいのがね、フェスって今、結構高いですけど、エアジャム1回目の時の値段がね、1980円なんですよ。
やっぱないやん。
すごないみたいな。
さすがやな、やっぱ。
で、やっぱりこれ、劇中でも言ってたんですけど、思った以上にハイスタでかなってしもて、
うん、
チケットがこう手に入らんと、
うん、
で聞いてほしいキッズたちがすごい高値でダフられてたりすんのがどんどん耳に入ったらしいんですね。
ああなるほどね。
でこれやったら安売ででっかいとこでもやっちゃおうよみたいなテンションなんですよね、うん、
なるほど。
あでもね、それって今でも受け継がれてて、
うんうん、
最近はちょっと追っかけてへんけど、ピザオブデス系のライブって結構チケット安めなんですよね。はい
はい、なるほど。
へぇ
ー。で、それってやっぱり横山健くんが、
はい。
やっぱキッズに来てほしいと。
うんうん、
うん、
うん。だから DIY でやるっていうのが結構このバンドの、なんていうか、マインドみたいですね。
うん、なるほど。なんかその辺の心意気がいいですよね。
ねえ、そうなんです、そうなんです。そう、こんなもんキッズたちついていくに決まってるやんっていうね。
うん。
で、もう2000年とかなってくると、その、3枚目のね、アルバムとかも出てまして、メイキング・ザ・ロードやったかな。
この辺からちょっと僕はね、雲行き怪しになってきたんですよね。
そうなんですよね。
うん。
で、言うてこの3枚目、もうバリクソ売れたんですよね。
うん。
グローバルにも売れたし。
この時はね、完全にメジャーというか、オーバーグラウンドというか、
うん、
初期とはね、ちょっとやっぱ違う。
違うようになりましたね。
商売系、本人らはないかもしれんけど、
うん、
周りの大人がね、やっぱどんどん集まってくるん
ですね。そうですね。で、まあ、この3枚目のツアーで、日本中の、もう細かい細かいところを全部こう回っていくんですね。
うんうんうん。
北から南まで45ライブハウスとか。
ほとんど全国ですね。
ねえ。
演歌歌手状態やな。
でところがそういうねツアーの中、このメインソングライターのギタリスト横山健くんが病んでいくんですね。
はい、おお。ケン君が病んでいくの、
まず。ケン君病んでいくんです、まず。
それは、なんだろう、このままでいいのか的な感じ？
というよりも、この、社長業と、
あ
バンドの、その、キッズ的精神の狭間で、
うん。
要は、ビジネス的な責任者でもあり、
うん。
ステージの完成度にも責任があると。
うんうん。
はい。
っていう中で、なんかこう自分を見失っていくんですね。で、この人が真っ先に病んでしまって、
うん、
ステージ、今日は立てるか無理かみたいな状態がツアーしながら続くと。
はいはいはい。
うんうんうんうん、
で、これまあいろいろありながらですけど、結局2000年に、
うん、
具体的にここから活動休止しますということなく、
はい、
ピタッと活動が止まっちゃうんですよね。
しかもあれでしょ、
はい、
2000年のエアジャムで、
うん、 そうです、そうです。
最後になるんだよね。
そうですね。で、この頃はもうメンバーそれぞれが結構、それぞれの方向を向いちゃってて。
うん。はいはい。バラバラになるか。
バラバラになりつつあったと。
はい。
で、いっぺん止まっちゃうんですよ。
活動休止。
ね。事実上活動休止と。うん、とか、この横山健くんっていう人は、まあ、簡単に言うと、双極性障害っていうやつですね。躁うつ病。
ああ。
で、行けときは行けんですよね。
うん
で、自分のバンドを別で立ち上げちゃうんですわ。
なるほど。行けるときに。
行けるときに。
BBQ チキンズ。
そういうことです。バーベキューチキンズっていうバンドを立ち上げて、うん、ソロバンドのような形でやるんだけど、はい、その時に、このハイスタのメンバーだった、つねちゃん、ドラムのつねちゃんを招くんですよ。
うん、へぇー。あれ焦ったっけ、
うん、そうなんです、そうなんです。で、一緒にやるんですよ。
うん。
で、まあ、これは、ハイスタのリハビリだからっていうのを、なんちゃんに言いながら、なんちゃんベーシストに言いながら、
ナンバー君ね。
はい。
うん。
やるんですけど、
うん。
それはそれで、むちゃむちゃ切ないじゃないですか。
誰にしてみたら、ナンバ君にしてみたら。
そうです、そうです。
うん、
3人でやったもん。
お前がしんどいからやめたのに。
そうです、そうです。
お前、なパンクやるんかいと。
ねえ。
ちょっ
と、一生みたいなことやっとるやんけ。しかも、つねちゃんと。
うん。俺抜きでと。
ね、うん、で、今度はですね、なんちゃんが病んでいくんです。
そらそう。
ああ。
うん。
うん。
で、
結構分かりやすくやんでいきましたよね。
そうですよね。
うん。
で、ウェブサイトにね、まあ、ご存知だと思うんですけど、警告っていう、
うん、
ハイスタの原版権を3人で分けるっていう交渉に乗らへんのか、みたいな、
うん。
明らかにやばいサイトを作っちゃうんですよね。
みんなでハイスタやったやんかと。
ね、そうです、そうです、
うん。
そういう思いがこう、あんな形でこう出ちゃうわけなんですけど、まあこれは後に和解してるんですけどもね。
でもね、僕ね、ナンバーさん、そう言いつつも、
はい。
で、ナンバーさんって、なんかね、沖縄行ったりとか、
そうですね。
いろいろね、自分のプロジェクト立ち上げるじゃないですか。
うん、結構デジタル系のね。
そう。で僕、オモタンは、なんかいろいろ、ケン君に言うんだけど、はい、
うん、
パンクをやらなかったでしょ？
そうですね。
だから、なんかやっぱそこは触らんかったんやなと思った、あえて。
うん。
うん。
いや、そうなんですよね。そこに踏み込んでいかなかったんですよね。で、バーベキューチキンズの後にね、ケン君がソロになった後は、つね、うん、ちゃんはもう全然優しい、曲やるバンドのドラマーやったりとかして、
あ、そうなんや、はいはい、
やってんすよ。
うん、
何やったか5やったな、忘れたな。
うん、
僕は全然明るくない方面なんですけどね。
うん、
そんなことしてる間に今度つねちゃんが3人の中で一番やばいレベルで病むんですね。
なんでよ、
順番に
その2人の間でこう揺れ動いていて、
あ、
こう緩衝材のような役割をやってるのが、まあ、進路となっていき、
うん、はい、うん、ハイスタそんなバンドやったっけ、そんななんか、
ね、
メンヘラっぽい感じやったっけ、
ぐちゃぐちゃなんですけどね。ほいで、そんなことがありながら、うん、2011年に突然復活するんですよね。
うん、
11年ぶりに、
うん、
でまあこれは結局は東日本の大震災を受けて、
うん、
元気づけるためにエアジャムに出ようと。
そんな俺らがぐちゃぐちゃ悩んでる場合はない。
ないと。
うん。
なるほど。
で、このなんちゃんの奥さんの、ご家族が、あの辺りやったらしくって。で、助けに行こうとして、まあまあ、ご無事だったらしいんですけどもね。
うんうん。
はい。
で、それをきっかけに3人が集まるんですよ。
うん。うん
うんうん。今やらんとあかんやろ、みたいな、この熱い話がまたあってね。
うんうんうん、
で、この頃、つねちゃんは、しっかり見張っとかんと、
うん、
いつ車に飛び込むかわからんみたいな精神状況だったんです
か。
ちゃんと楽屋でみんな見張っとけ、みたいな。
う
まあそんな中これまあね YouTube とか映像にもなってますけど、この2011年のエアジャムでね、
うん、
まあ見事な演奏しょるわけですね。
うん、復活。
復活。
はいはいはい。
ただまあ本人だとしては過去の曲をやってるだけやからカラオケやと。
うん。
わしらがやってるのはカラオケやっていうんで、新しい曲をほんまにやりましょうみたいな。ことになっていってね、そこからまた数年経ってですけど、一切広告なしでね、2016年に、EP って言うんでしょうか、シングルかな ?4 曲いいシングル出したりして。
はい、はい。
でも結局今は、まあその後ね、4枚目のアルバムも出しましたし、ギフトっていう。
うん。
まあ、活動は続けとると。
うん。
っていう、この辺のね。
マイペースに活動し始めた、
ね。そうですね。
うん。
で、まあ、全員が今のハイスタが今まで一番いいですと、まあまあ、当然言うわけですけどもね。
へ
ぇ。これでもね、やっぱり見てるじゃないですか、映像、当時の。
うんうんうん。
やっぱりね、ファーストからセカンドの頃の映像は、やばいっすね、ノリ良すぎて。
すごいでしょ。僕ね、アングリーフィストサードまで、
はいはい。
やっぱすごい、なんか階段駆け上がる感じが。
あ、そうか、ね、アングリーフィストがサードか、そうかそうか。
うん。なかなかですよね。
あれはすごかったですね。
うん。なんかパンクと言いつつ、なんだろうな、結構明るいんですよね。
ね。
うん。
で、ちょっとこう、日本人好みの泣き虫ロックというか、
そうそうそうそう。
ステイゴールドとかむちゃむちゃ人気ですけど、
うん。
ね、サビメロとかは、これ日本人はたまらんよな、とかっていう感じがしますね。
ケン君が結構メタルなんだよね。
そうですね。
うん。
だから、バッキングの刻みがかなりザクザクなんですよね。
うん。
ただ、この人ね、意外とエレアコとか使うんですよね。
そうそうそう。
結構あったかい。
まあ、基本はレスポールですけどね。
はい、はい。
ESP の。
そうっすね、そうっすね。
これはなかなか良かったですか、この映画は。
これはハイスタファンは、ちょっと胸圧を回避できないって感じですね。
うん。だまあ、その映画作るっていうのも、
うん、
今までのなんか、ね、経緯に一区切りって感じなんでしょうね。
そうなんでしょうね。
うん、
うん、
確かに。それは当時の実際の映像が使われてる、は
い、そういうことです、そういうことです。
ああ、なるほど。
だからスクリーンサイズのじゃない映像がバンバン入ってくるんですけど、おっとも我々のなんかオーディエンス撮影のねライブシーンとかもバカスカ出てくるんですけど、この人らの楽器持ちながら飛ぶジャンプの高さとか、エゴかったですね。
あとね、僕はつねちゃん、
はいはい、
のドラムがやっぱりハイスターかなって思うんだよね。
すごいすね。そうっすね。
なんか、彼何でも叩けるみたいなんですけど、もともとルーツがレゲエらしくて。
はい、うん。格好もね、最初の頃そんな感じでしたよね。
そうそう。軽いんだよね。
ね。
でその軽いノリで疾走するのがたまらんかっこいいんですよね。
で、やっぱりね、見て、そのプレイを見てるとね、めっちゃ真面目に絶対練習してるポジションとスタンスなんですよね。
うん。
ああ
。回し方もむちゃむちゃ早いし。
うん。
いいフィンガー。
ハイスタは、エアジャムは、なんかちょっとやきもちとかもあって、
うん、
デビュー当時から応援してるから、
はいはいはい、
グローイングアップツアーとかアングリフィストツアーは行って、
はいはい、
で、BBQ チキンも行って、
うん、
で、ケンバンドも行ってるんですよ。
なるほどなるほど、
はい、うん。で、やっぱりそのちっちゃい箱でやるライブがすごい好きでね。
うん、
で、なんかケン君も、
はい、
俺めっちゃ練習してるでと。どうやったらギター上手くなるんですかってよく聞かれるけど、
はいはい、
もうめちゃめちゃ練習してんねんと。
なるほどね。
で、今でも上手くなりたいねんと。
ああ、そんな感じ。あの人、
うん、熱いんですよ、めっちゃ。
でケン君のねギタープレイがね、
うん、
言うて、どっちかというとコードをバッキングでザクザクいく系じゃないですか。
うん。
だから、まんま楽譜に起こしたもんだけやるんやと、まあ、どっちかというと弾きやすいタイプなはずなんですけど、
うん。
多分こうならへんやろうなーって感じなんですよね。
うん。
あれはなんか、一級入魂っていうプレイに見えますね。
うん。
もっさかっこいいですね。
難波くんのベースもかっこいいし。
ね。
うん。
あの人がぴょんぴょん飛びながら弾くのとかすごい好きなんですけどね。
うん。なんかライブ行くとやっぱりね、結構ブリブリの音なんです
よ。はいはいはいはい。
うん。
いや、これはちょっとね、山田に音源を渡したいなと。
あ、いいっすね。
グローイングアップとかは全然好きなんちゃうかな。
そうなんです。それ出たのが1995年って書いてあるんですけど、
はい。
これ僕20歳ぐらいなんで、
はいはいはい。
うん、ちょうど、スーさんと、
ほんまや。
初めてやったかぐらいの時ぐらいです
ね。ああ、そうですね。そういえば。
19、20歳ぐらい
で。そう思ったら古いな
ぁ。そうなんや。その時僕何聞いてたやろ。何も覚えて。
でまたね、客層がですよ、僕まあ19時ぐらいの上映で見に行ったんですけど、
うん、はい、
もう全員おっさんおばはんでした。もう山田には
ちょっとね、スーちゃん好きな、
はい、
ホルモンとかも結構若いファン多いんでしょ。
そうですね、
うん、
確かホルモンは何年かのエアジャムに出て、
うんうんうん、
ハイスター見れてむちゃくちゃ興奮してるポッドキャストかなんかを喋ってるの聞きましたけどね。
あ、そこリスペクトなんや。
大リスペクトらしくって。
なんか今年も出たはったみたいですね。
ああ、そうなんですね。
今年と2012年って書いてありました。
ああ。
ホルモンさん出たはるの。あ、2011年も出たはる。
はいはいはい。
うん、
ホルモンのメンバーが、ハイスターがステージ出たらもう、つねーって呼び捨てしまうって言ってましたよ。
ファンの立場
から。ファンの立場になってもらうから、すんませんけど、呼び捨てしてしまいます、みたいな。なんじゃーんとか言っちゃうと。
この今のシーンを作ってくれたっていうね。
まあそうですね。
一番だよね、やっぱね。
だからまあ、意外と知らない人も多いのかなっていう気はしますけどね。
そうね、
うん、
こんだけね休止するとその間がやっぱぽっかり空くも
んね。いやそうなんでしょうね、
うん、
うん、
でやっぱ鍵盤ンドとかも、はい、どっちかというとアングラにもっぺん潜ったから、
うんうんうん、
うん、
あ、インディー前としたってことですもんね、
う
ん、
そうそうそう
そうですな。まあちょっとこれは、はい、あの、うん、なかなか熱かったぞと、
うん、
いう感じでございました。
なるほど。
はい。まあ、一本目はこんなところでございますかね。
うん。はい。
で、続きまして。
はい。
音楽映画が続くんですけども。大ヒット中、ボヘミアン・ラプソディですね。
あ、あ、あ。おい、ヒットしすぎちゃうか、これ。
ヒットしてますね。
そんなクイーン好きなのみんな。
ねえ、そこには僕ちょっとこう、イラッとする部分もあるんですけどね。
うん、
これあの、山田も見たん
ですか？はい、見ました。
僕は見てないです。
ちょっともう、あの、
うん。
こう、なんか、PV というか宣伝の段階でも、
はい、
これも見に行かなしゃあないな、みたいな感じ。あの時は、なんかの映画見に行った時に、うん、あの映画館に流れていて、
うんうんうん。
うわーと思って、
うん、
この10時こうやって、あ、そう、先月か。11月なのが待ち遠しかったですね。
はいはいはい。山田はクイーンもともとお好きですか？
いや、まあ、ベスト聞く程度の。
あ、いたぞ、いたぞ、ここにいたぞ。いたぞ、いたぞ。
だから、その、ちょうどその、20歳前後ぐらいの時に知ってって感じですね。
うん。
あ、でも、ああ、そうなんや。
はい。だからもうだいぶ後に知りましたね。
へえ。
そうなんで、遅く、
僕、ちょっと日本来日ぐらいの時に生まれてるんで、まともに、まあ、全然知らずに、洋楽に興味持ち出したあたりで、なんかこう、いろんな人の古いベストアルバムとか聴いてて、
うん、
めっちゃかっこええと思って聴いてた感じですね。
なるほど、なるほど。これは、
振り返るには長いもんね、その歴史がね。
あね、
うん。
ただ、この映画がね、ようでけとんですよね。
それをちょっと今日聞いて見に行くかどうか決めようかなと思ってます。
そうです、
ね。僕今のスタンスは、
はい、
まあ、意地でも見に行かねえぞって思ってます。
なるほど。
だって本人出てないもん。
まあもちろんね。
まあそうや。
でもなんか
何が良かったかちょっと聞きたいです。
もうね、まずね、どうでもいいとこからいきますけど、ブライアン・メイが似すぎている。
いや、そう、いや、わかりますよ。うん、いや、それ言ったら全員似てるでしょ。だってフレディ・マーキュリーめっちゃ似てるじゃないですか。
でしょ？でもね、ブライアン・メイが群を抜いてるんですよ。
本人かと思うぐらい CG かと思いました。
CG やね。
でもあれは言ってもフレディの映画でしょ。
まあそうですね、
はい、
うん、
そうね。
いやー、これいいキャスティングやったなで、まあ
似てることがいいことなの。
まあそこは味付けなんですけども、
うん、
結局ね、各メンバーがどんな人間性だったかは知らないもんなので、
うんうんうん、
そこは、脚本の話になっちゃうわけですけど、なんかね、まあ、シンデレラストーリー的な、
うん、
成功の物語のように見えて、
うん、
もう、なんかドロドロなんですよね。
うん、
例えばフレディがゲイと分かっていく流れとか、
うん、
そのゲイの仲間とつるんでいきながら、まあ、これも半分病んでいくみたいなっていうんですかね、メンバーとの仲違いがあり、
うん、
でフレディが最終的にこう自分の両親との和解っていうことと、
うん、
自分のセクシャリティのカミングアウトみたいなのを経て最後、ライブエイドっていう、まあ、復活ライブですかね。
うん。
向かっていくっていうところがね。
うん。
むちゃくちゃええテンポで来るんです。
でもさ、
はい。
フレディって、デビュー当時からこの人ゲイやなってわかるじゃないですか。
あ、まあね。見た感じね。
それなんか実はゲイでしたっていう感じではないですよね、別にね。
ね、まあでも最初はそのね、結婚もしようし、女性のパートナーと、
うん。
住んどるわけですけど。
うん。
あと単純にあれですね、アイアンマン1の時みたいなね、
うん。
作っていく感の展開がむちゃくちゃ楽しいんですよね。クイーンを作っていく感じ。
はいはい。
曲をこう作曲する、なんかこう、シーンといいますか、
はい。いろんなアイディアを
再現、そうですね。再現してある。そう、どこまでもどうかわかんないですけど。
うん、
エピソードがいいですよね。
そうですね。なんか、アイアンマン1の最初のあの、鉄くずアイアンマン作る時の感じを思い出したな。
それって、まあ、あれなのかな。ドキュメンタリー、僕、
はい、
はい、まあ、映像が残ってないから、
うん、
はい、メンバーの証言からそういう話を作ったのかな、
ね、ぽいですけどね、
うん、
なんかその左右に振るためにアンプを紐で吊るしてほんまに揺らしたとか
うんうん、うん、
テープすりぐらいオーバーダブしまくったとか、
うんうんうん、
この辺はその いろんなアイディアを、アホみたいなことを本気でやって、だんだん形になっていくのをこう、同時に見ていくのが痛快な感じがするんですよね。
うんうんうん。
で、なんやったらそれが受け入れられていくと。
うん。
周りから全部なんかもう、こんなの売れるわ言われてるのが売れていくのを見てると、うん、ほら見てみー感に勝手に同調してる感じというか。
で、まず日本でね、受け入れられるんですよね。
そうですね。なんかね、うん、日本で特に受け入れられたっていうような展開は確かなかったですね。
なかった。うん、うん。最初日本に行けるかもみたいな、ちらっと言っただけで。
ぐらいですね。
もういきなり受けてるところはもうアメリカ飛んでましたね。
うん。
そこも描いてほしかった ね。
なんかツアー行った都市の文字がビューンビューンって飛ぶ中に大阪、ね、東京とか出てるぐらいでしたね。
出てるぐらいでしたね。
で、そこが泣ける。
で、そのあたりの葛藤とかいろいろあった最後に、そう、ライブエイドに登場した時のライブシーンを、まあ、挙動そのものを完コピするわけですね。映画で。
うん。うん。
で、ここがもうね、それまでの振りが効いてるんで、
うん、
間にいろんなカットを挟む演出が良すぎてですね。
うん。
僕はとにかくこの映画は、そのあたりはもう、おえつを止めるのを必死みたいな。
そうなんや。いや、僕ね、
はい、
まあちょっと世間に唾吐くようなことを言いますけども、
はいはい。
はい、
あの、フレディ役の人、歯入れてるじゃないですか。
はいはい。
うん。
まあ、出歯をね。
サンマのモノマネみたいなもんですよね。
そうそうです。ゆやそうぐです、う
ん。で、その人がそっくりにやるわけでしょ。
うん。
まあ、モノマネ映画じゃないですか。
そうですね。
うん、それは本物を見たらいいんじゃないのってやっぱ思っちゃうんだよね。
ところがね、ライブシーンだけでもないんですよね、やっぱりね。
うん、
フレディの繊細な感じとかが、まあ、結局ね、これ実際のフレディがどうやったかっていうことはもちろんあると思うんですけど、
うん、
この役者が演じてるこのキャラがもうなんか愛おしいわけなんですね。
うんうん、
で、これがフレディだっていう感覚は、途中から実は割と薄くなってて、
うん、
もうこの劇中に出てくるこの男のことを、ま、割と好きになって見てる感じというか。
うん、そうですね。
うん、
まあ、歌うのはクイーンの曲でアクションフレディやから、それでおおってなるんですけど、
そうやな、とか、そうか。まあ、再現 VTR といえばそうなんでしょうね。
そうですね。
うん。
再現 V。
よう、はい、よう似てる。再現 V。
いや、例えばね、春一番さんっているじゃないですか。
はいはい。
はい、
元気ですかーって。
はい。
あの人が、猪木の、ね。
うん、
その電気映画をやるみたいなもんじゃないんですか、
う
ん、
まあ、ゆやそうですよね。
春の愛が、
うん、
やるようなもんじゃないんですか。
春の愛か。でもなんかこう、似せてること自体は本当にインパクトあるんですけど、
うん、
なんて言うんでしょうね、似てる、人だけの、この人形劇のような感じは受けなかったですけどね。
あれなんか、聞くところによると、声はフレディのものをやってんだよね。
歌はですよね。
歌は。
うん、はい。そうです、そうです。当てぶりです。
当てぶり。
はい。
うん。で、それでもなんか実際の音源で足らんかったところは、
うんうん。
なんかめっさ似てる YouTuber がおって、でその人を連れてきて歌わせて混ぜて編集してるみたいですよ。
なるほどなるほど。あ、確かに作曲中にピアノポロポロンと弾きながら、
うん、
さらりと歌うシーンなんかはあるんですよ。
うんうんうん、
で、あ、こんな音源残ってたんかって思ってたんですけど、そういうのはそうだったんかもしれないですね。
うん、 なんで、ちょいちょいクリカン混じってるみたいな。
なるほど、なるほど。うん、
いや、まあさ、昔からずっと聞いてきた人がどう思うかっていうのは、そりゃそうですね、さっきのルパンじゃないですけど、
はいはいはい。
もう人変わってれば、今のサザエさん現象と言いますか、今のドラえもんも見る気せえへんわ、ね、でもなんかエピソード、その悪くもよくもうまくテンポよく繋いであるので、
うん、
なんかこう、あの曲は本物に近いのは本物か、曲は本物ですもんね。
本物本物。
バンバンバーンとその、ま、映像とか挟みながらテンポよく繋がっていくので、ま、2時間とかが、ま、あっという間に終わったって感じでしたね。だから再現 V ですね、だから。
うん。再現 V やね。アンビリーバボーやね。
ああ、そうです。それを2時間見て、ずっとテンション上がってたみたいな。好きな曲流れてるし、ね、テンション上がりました。
いや、なんかなんやろな。あの曲がこんな風なアイディアで生まれたっていう物語がもういちいち嬉しいんですよね。
あれか、その、誰かがまとめて作った解説本をちゃんと、
うんうん。
クオリティ高く見れたみたいな。ああ、それそうな、みたいな。ね、でも、うん、僕はだから当時そんなにリアルタイムで追っかけてないので、
うん、
結局後で20年後、10年後ぐらいにベストで知った曲を、
はい、
なんかエピソードとともにちゃんと終えたっていうのが、
はいはいはい、
言って嬉しかったんですね。
なるほど。
だから多分、にわかの方のファンは見たら楽しくて、うん、ガチファンの人は、
うん、
なんか自分と思ってた自分の質量とちょっと違うっていうところは、あるんちゃうかなって気がしますね。
はいはいはい。まあ実際順序とかちょっとおかしいんですよね。史実からするとね。
うん。あとなんか、どれぐらい持ってんのかなっていうのもあるじゃないですか。
そうですね。
うん。
めっちゃ持ってるでしょうね。
まあでもね、あの、なんかいろいろうるさいおっさんになってますけど、
はい。
それでクイーンが再注目されて、またバーンって売れて、るっていうのはまあ、
うん、
嬉しいですよね。
そうですね、それ自体はね。
うん。なんか今そのボヘミアン・ラプソディの映画がヒットしたのを受けて、
うんうん、
またクイーンが世界ツアーやるらしいんですよ。
おお。ボーカル誰いるんでしょうね。
ボーカルはあのアダム・ランパートですね。
ああ、はいはいはいはい。
うん。で、このアダム・ランパートが、
うん、
まあ、ゲイなんですけど、
はい、
ものすごいパフォーマンス力なんですよ。で、なんだろうな、歌もめっさうまくて、あのお客さんを先導する力もすごい強くて、で、かつ謙虚っていう。
おっと。
本物ですね。
で、これなんか前サマソニーに来て日本でもやったみたいですけど、
へ、
うん、今の新しいワールドツアーもものすごいこう、なんだろうな、まだやってるのかやってんのかわからんけど、
うん、
あの、注目されてるみたいですね。多分チケットはもう、めちゃめちゃ取りにくいと思いますね。
はあ、まあ、そうっすね。あの、クイーンの曲を惜しげみなく使えるっていうのは、作品本来の意味とは違うところで相当強みですけどね。
強いよね。
ね。でも最後のそのライブのシーンとかね、
うん、
おなじみのそのレディオガガとかね、
うん、
いろいろやるよるわけですけど、実際のライブエイドでやった流れで、うん、でその時に歌詞の日本語をこう字幕で出しおるわけですよ。でそことかもね、ほんまかえ言うぐらいその流れの中でムサムサええ感じにハマっとるわけですね。
そうですね、心情に合ってると言いますか。
はい。
場面の。
そんなこと思いながらフレディ歌ってたんやろうなーって思えるような、ええことを書いとるわけですよ。
はい。
ほんまかどうか知らないですよ。
うん。
これはいい演出やわと。ブライアン・シンガーやってくれたぜ、みたいな。
僕はね、そこは、ライブ映像を見つつ、はい、思いを馳せたいんだよね。
あ、まあね、まあね。
こうでしたよって言われると、
うん、
いや、そうかもしれんけど、そっとしといてっていう。
ああ。なるほどな。
なんやろ、まあだから、こう固定化されたくなかったみたいなのはあるかな。
はいはいはいはい。
うん。
まあ確かに、一つのね、流れというか固定化をやってしまうことでもイコールですから。
うんうんうん。
それを是とするか否かで、中間の評価はない気がしますね。
なんか僕はこれ系の映画ってあるじゃないですか。
はいはい、
地味編とか。
はいはいはい。
あと他何があったっけな、なんか いろいろありますよね。
うんうん。
特に亡くなったミュージシャンを、
うん、
まあ後で振り返ってみたいな。
はいはい。
うん。ことごとく見てないですよね。なんかちょっと避けちゃうっていうか。
まあ、ミュージシャンじゃなかったら、ね、ファッションデザイナーとかの、
うんうん
うん、電気的なやつとかね。
ありますね、スポーツ選手とか。
ね。
うん。
ベイブルースみたいなあったりとか。
はい。ね、なんかね、そこはまだわかるんだけど、音楽ってね、それ自体が作品として残ってるから。
はいはい。
うん。
うん、
そこに直接行きたいみたいな感じかな。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
そっか。ベートーベンぐらい過去やったらどうでもいいですけどね。モーツァルトとか。
アマデウスはありってことかな。
数百年前やったらな、みたいな。
なんかアマデウスと並ぶぐらいの、こうね、名作になったみたいですよ。今回のボヘミアラプソディ。ああ、
そんなに。
うん。
なるほどな。まあ単純に劇映画的にようできてるんですけどね。
うんうん。
ちゃんとこう、4人が駆け上がっていく気持ちよさと、そこから挫折があり、分裂、そして、フレディがどん底になっていく。やのに最後、華々しい復活を遂げて、物語終わり、数年後にフレディは死んだというテロップが流れ、みたいな。
うんうんうん。
ウェルメイドな感じでしたね。
まあでもそこがなんか惜しまれるのは、HIV って今もう抑えられるじゃない？
はいはい、そうですね。
うん、だからフレディがね、もうちょっと頑張ってたら、まああるいは後やったら、ね、亡くならんかったかもしれんのが残念ですよね。
そこはそうですね。
もったいない。
まあ僕はこれはもう、大満足でございましたね。
はい。
僕も感動して帰りました。ちょっとこの前、前回とかで、あいつ、エンドロール見ないで帰る説を言っていたのに、はい、最後まで口開けて見てしまって、明るくなってから、あ、終わったわ、と思って帰ったぐらいの感じでしたね。
エンドロールもずっと曲鳴ってるんですか？
あ、そうそうそ
う。うん。それはいますね、そこに。
エンドロールだって実際の映像だったん
だ。あ、そうやったかな。
ああ。
実際の写真とかがこう。
あ、そうか、画像だったかな。
流れてたような気がしますね。
それは泣きそう。
で、ちょっとこう、あれがあったと思いながら帰って、その、冷凍ショーで見たんですけど、最後降りていく、もう全員同じ劇場から、シアターから出ていくんで、もう見てた人に、よかったやんなってもう言いそうになったみたいな。会ったこともない、おっさんとかも。どうやったって聞きたくなったみたいな。
はい、大ヒットは、よかったねって思いますよ。
興行収入は500億超えたんですよね、確か
に。うん。
あら。僕だからね、ちょっと先にも言ってましたけど、午前中に見に行って、
うん、
良すぎて同じ日の夜に、応援上映を見に行き、
はいはい。
大声で一緒に歌いましたね。応援上映の時、ちゃんと歌う時ね、カラオケの字幕出るんですよ。
流れていくんですかね、字が変わっていくんですか、色が。
そうそう、色変わるんですよ、ちゃんと。カラオケのように。
すごい。
歌え宣言なんや。
そうなんですよ。で、入り口でサイリウムもくれるし。
変なの。
サイリウムは僕はさすがに振りませんでしたけど、皆さん、振ってましたね。
泣きながら歌ってんの、みんな。
結構いましたね、前の方には。あとフレディの格好してるやつむっちゃいましたね。あのまあまあ寒いのに白いタンクトップにピタピタジーパンとグラサンとヒゲオールバックっていう男も女もいました。
それみたいな
気合い入ったおばちゃんいっぱいいましたね。
何しに来てんのそれ。
やっぱりね、みんなと一緒に歌いに来てるんですね。
そうか、そんな好きなんや、みんなクイーン。
いや、あの応援上映はそういうのが集まった感が見えましたけどね。
へぇ、
さっきのハイスターもそうでしたけど、うん、もう明らかに好きなやつだけがその劇場を埋めてる感はありましたけどね。
はい、応援上映はそうでしょう
ね。
うん、
ヤマラは言い残したことないですか。
いや、これはちゃんとしたファンの方からは、
うん、
いろいろあると思うんですけども、
はい、
まあ一応そのクイーンの名のついた映画なんで、
はい、
許してあげてほしいですね。あ見ていただきたいと大きい心でなんかもあるよねって感じで
ね、
なんかこう
見て損はないよね。
ね、僕があのザ・プレデター見たときみたいな感じ、まあ、プレデターって関する映画やったらとりあえず見に行くわみたいな、
はいはい、
感じで見てあげてほしいかなって感じがします。
クイーンはええ感じに書いてくれてるしなって。
決して悪者にはなれないんで。
うん、
あのね、僕もちろんね、あのなんだろうな、残りのメンバー、
はい、
この映画のことをあのめっちゃ褒めてるんですよね。
はいはいはいはい、
うん、だからいいです。
このオープニングのね、20世紀フォックスのチャッチャカチャーチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッがブライアン・メイの多重録音ギターなんですよね。
おお、
で始まるんですよ。で実際ブライアン・メイとあのロジャー・テイラーが弾いてるらしいんですけど、もう応援上映の時それが流れた時点でひょーいって言ってましたね。はい、
わかりました。
しばらくアップルミュージックでサントラずっと聞いてました。
サントラは何ですか、ベスト版なんですか。
ベスト版でありつつクイーン以外の曲もちょっと入ってたりするんで。
クイーン以外の曲も入ってるやん。
はい。
うん、
今言った20世紀フォックスのギターバージョンも入ってましたね、最初に。
うんうんうんうん。
アップルミュージックありますんで、ぜひちょっと。
はい。
はい。
俺を聴かずとも、オリジナルを聴いてますから大丈夫です。
あ、あーっと。
手強い。
まあ、オリジナルも僕は聴いてますけどもね。
ひずみの世界だよ、ひずみの世界だよ。